どうも、夏目ぐです。
どうも、なるみです。
大変。
うん。
バズフィードの伊藤大地さんが辞めちゃうらしいですよ。
それ、そうだね。大変だよね。
これはなんか大丈夫なんですか、なるみさんは。
いや、大丈夫だけど、ただ僕、ちょっと忙しくなったりする可能性はありますけどね。
はいはい。
うん。
大地さんって今、編集長？
編集長というか、なんだろう。部署が3つあるんですよ、バズフィードって。
うん。
そのうちの1つのなんか、チームリードみたいな感じですかね。
ふんふんふん。
古田さんみたいな編集長って今いないんですよね。
あ、そうなんだ。メディアで編集長がいないんだ。
まあそうだね。いろんなグループに分かれてて、うん、そのグループの部長みたいな感じじゃないですか。
グループの1個の、じゃあ統括の偉い人はいなくて、グループの1個の、偉い人ですみたいな感じだ。
そうそうそう。うん。そうだね。いや、びっくりしましたね。突然辞められてね。
え、でもなんか、なるみさんはこっそり聞いてたんじゃないですか。
あ、僕はこっそり聞いてましたけど。うん。なんかね、一緒に野球見に行った日に聞きましたよ。
俺や、
そういえば来月辞めんだけどみたいな。
へえ。
うん。
大地さんって、え、もう本当に最初からいますよね。
そうだね、立ち上げからいるからもう5年ぐらいいるんじゃないかね。長いよね。
一番最初どういう人選だったんですか。最初、一番最初、
うん、
何、アメリカの偉い人が古田で行こうぜって言って。
そうなのかな。その辺は分からんけど、多分ヤフーさんとバズフィード本国の方で決めたんだと思うけどね。
はいはいはい、はい、
でどんどん人を雇っていくって感じだよね、最初はね。
ふんふん。
まあ、あと古田さんと大さんはもともと知り合いだから、そのつながりとかあると思うし。
なるほど。結構そのね、もう最初の立ち上げの大さんがいなくなるっていうのは結構大きい、聞いそうですけどね、影響は。良きも悪きも。
いや、そうでしょうね。うん。僕ももう何気に最初から数えて2人目3人目になっちゃいましたもん。
え、それより前って誰がいるんですか。社員番号的に成美さんより若い人か。
そうそう、社員番号順的にはね。あのね、与田ヒカルさんとかは僕より先でしたしね。
あー。
僕は多分10番目ぐらいに入ったのかな、15番目ぐらいかな。
はいはい。え、でももう与田さんいないじゃないですか。
あ、いないから。あとはもう僕の前に2人ぐらいとかなっちゃったかな。
ふんふん。へえ。
そうなんすよ。あれですね、
はい、
バズフィードの人が辞めるとどんぐりにゲスト出てくれるってありますからね。
確かにね。
なぜかね、小関裕さんとかさ、
確かに
口木さんとか古田さんとか、なんかみんな元同僚じゃんってなって
る。確かに。
このうちじゃあ呼んでみますか。
あの、はしょっちゃいましたけど、大地さん大地さんって言ってるのはね、バズフィードの偉い人で、なるみさんと一緒にバズフィードやってた人が10月末とか9月末で、
そうですね、
9月で辞めたのかな。
で、僕は今友達が2人いて、そのうちの1人っていう感じなんで、
はいはい、
僕の友人関係の中でもかなり濃いですね。
ああ、そうなんですね。
半分を占めてるという。
はいはい、半分、確かにね。
うん。で、そのもう半分っていうのが、うん、なんだっけ、成城石井にシューマイ置いてきた増田さんっていう人で、
はいはい、
まあ、彼はまだ バズフィードいるんですけどね。
シューマイ持ってこいって言わなかったじゃねえかっていう。
あ、そうそう、まあ、僕らが悪いっていう。
うんうん。じゃあ今だから言える伊藤大地さんの昔話コーナーでございます。
あるっけそんなの。
どんな働き方してたんですか、大地さんは。ちゃんと働いてました。
ちゃんと働いてるよ、それは。うん。いやいや、そんな別に
怖い感じなんですか。
いや、めちゃめちゃ怖いよ。うん。
へえ。
めっちゃ怖いね。
なんだこのラ抜きことはみたいな。
あ、そうそう、割とね、あのインターンとか後輩記者へのさ、
うん、
なんだろう、ちょっとダメ出しじゃないけど、こうした方が良くなるよみたいなアドバイスをさ、
はい、
俺とか増田さんがそばで聞いててさ、夜飲みながらめちゃめちゃいじるっていうのやってたね。それを覚えといてさ、
はい、
いや大地さん今日昼のあれ良かったよっつって。いいご指導でしたねっつって。っていうのもお互いやってたね、それね。
はいはい、
うん、
でもなるみさんはそんなでもないでしょ。そんなにあのぶん殴ったりしないじゃないですか。
いや、ぶん殴ったり誰もしないんだけど、
うん、
大地さんちょっとね、今日が乗ってくると結構さ、
はいはい、
割といいこと言うのよ。
はい、お前も坊主にしてやろうかっつって。
まあそう、そういう感じなのね。それを割といじらせていただくっていう風な活動をしてましたね。
はい、
うん。
大地さんは何、どういうポイントが起こりがちなんですか。
すげえ難しい、それを言うのは。なんかいろいろですね。うん、
はい、基本的に文章のこと、もしくはなんか礼儀とかのこと。
いやいや、礼儀とかじゃないね。礼儀とかは なってないじゃん、だって大地さん自体が。これ古田さんも言ってたけどさ、多分大地さんって最もあれじゃない、これは言っていいのか分からんけど、出してんじゃないかな。
めっちゃ面白い。
3枚ぐらいなくしてると思うよ。
すごいな。
うん。
そしてその3枚がここに。
ないだろ。
ないないないない。
どんぐり FM。
ボストンコンサルティングとあとマッキンゼーかな、うん、そのあたりはまあ都市伝説ですけど、スマホなくしたり携帯なくしたらクビだっていうのは言いますね。
マジでマジでそれ年1回ぐらいクビになるでしょ
なんないなんない
いやでもさ、僕もスマホなくすっていうのが結構リスクだからさ、はい、会社支給のスマホをさずっと会社の机に入れたんだよね。
はいはい。
だからなくすじゃん、なの
物理のものはなくなる。
もう持ち歩いちゃダメだなと思って、うん、だからなんかさ社員証とか絶対なくすんだから、もっとやってほしいよね。
何、
皮膚に埋め込むとかさ、
壁に貼っとくとか。
壁に貼っとくじゃダメだけどなんかもっとないのっていう指紋とかさ。
わかる、物理のものはねなくなるんで、僕も基本的になるべくそういう家の鍵とかも全部なんだろうな、何も持ち歩かなくても開けれるようにはなっても、うん、最悪スマホがなくても開けれるし。
そうそう、物理のやつはダメだよね。
うん、
あとさすごい困るのがさ、いやもう家の鍵とかさ、これおかしいと思うんだけど、あるじゃないですか、あのスマートロック、
うん、
スマートロックでさ家の中の鍵を開けられるのに、オートロックにちゃんと物理の鍵がいるっていうさ。
あ、一個外のね。
そうそうそう、どうなってんのっていうね。
なんかあれですよね、多分ググれば出てきますけど、
うん、
物理ボタンを設置してピンポンで解錠できるじゃないですか。
ああはいはい。
あれの IoT 作って外から自分の部屋番号をやって特定のことをホゲホゲすると解錠ボタンをピンポンで開けれるっていうのを作った人がいましたね。
いますね。そのブログ多分1個しかないから多分見てんだよねみんなね。
うん。
俺も見たけど。
あれ便利ですよね。
あれはあそこまでやればいいけどさ、必ず家の中にピンポンって音が響き渡っちゃうんだよね。
確かに。
あれが問題なんだよな。
僕ね、今はやってないですけど、
うん、
ピンポンの音量って調整できるんですよ、音量の大きさ。
うんうん。
あれで最小にするか、最小にしてもうるさかったら、ケーブルでピンポンの音声が出るケーブルだけ切ってました。
でもさ、最小にしたり切ったりするとさ、人が来た時わかんないじゃん、マジで。
もうそれは諦めてもらうしかない。
いや、結局さ、しょうがないよね。
全部再配達。もう。
物理からもう逃れらんないのよ。
知り合いだったら、メッセしてで。
あ、まあね。
だから出ないっていう。
どんぐり FM。
大地さんの凄さは何なんですか？
大地さんの凄さ、
うん、文章うまい。でも大地さんが別に大地さんのノートがバズりましたとかはあんまり、
まあそもそももう記事を書く人じゃないですからね、マネージメントさんなので。そうそう、ね、うん、なんだろうね。いや、ツイートが面白いとかじゃないですか。
面白いわそれ、周りが面白いっていじってるだけでしょ。
あとなんだ、たまにいいこと言うとか。
なんかでもバズフィードの規模の、
うん、
それなりの役職にはどうでもいい人はやっぱなりづらいと思っていて。
いや、そうですね。うん。
で、なんだろう、ただマネジメントできる、まあそれでもすごいんだけど、なんかありそうですけどね。
うん、いや、あると思いますよ。なんだろうね、
何、大地さんの下にいるとバズる記事が結構量産されるみたいな。
いや、それはあるかもしれないですね。ただもう記事とかそういうんじゃないからね。
はいはい。じゃあ大地さんの位置は何するんですか？なんかメディアの偉い人って、この記事はダメだみたいな、与座ヒカルの記事を見習えみたいな、やり直していってこう紙バラバラって言って、あれっていう、なんかそういうイメージなんですけど、そうじゃない。
そうじゃないですよね。やっぱメディアの編集長の仕事って、
うん、
ほぼ営業と紙一重ですよね。
ほう。
その媒体を成長させるっていうのはちゃんと、まあ、人に見てもらうのもあるし、お金稼がなきゃいけないんですよね、
うん、
なのでそのメディアがどんな方法でお金稼ぐかっていうのをしっかり考えなきゃいけないんですよ。例えばめちゃめちゃ読まれてても1円にもなんなきゃ意味がないじゃないですか。だからこういう記事を書くとこういう読者がついてくるから、結果こういう広告が入りやすいんじゃないかとか、
はいはい、
そういう設計をするとかね、考えたりとか、あとまあそのメディアの偉い人っていうのはサイトの顔なわけですから、
うん、
営業についていくとか、イベントやったらちゃんと登壇して喋るとか、外向けの顔でもあるので、あんまコンテンツに関わるっていうよりはね、そういった割と地道なことをやってるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、今だから言える大地さんのやばかったエピソード、すごいエピソード。
ほとんど外では出せないからねこれね。喋ってるけどさ。このやばかったことは別にないっすよ。
じゃあすごいなと思うエピソードは、これはポジティブだから大丈夫。
ポジティブなところで言うとね、なんだろうな、僕らのやってるこの何編集の作業ってそんな派手じゃないじゃないですか、
うん、
だからね別にないんすよ。それよりももっと大事なのが、派手な事故が起きないっていうのが大事だと思うんですよね。
うん、それは本当そう。
うん、何かめちゃめちゃすごいことをやるよりもめちゃめちゃやばいことを起こさないっていうのが結構大事だと思うんで、
うん、
そういったことをちゃんとやってきたと思うんですよ。
うん、
綺麗に言うとそうだと思うんですよ、本当。
うん。
多分、大地さんよく言ってんのが、我々の仕事は、いいものをね、出すために磨く以上に、やばいものが出ないようにするっていう、ここが大事だと言ってるんですけど、これまさにその通りで、きっちり抑えたというか、未然に防いでこれたんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
うん。
なんかね、なるみさんね、そういうんじゃないんですよ。僕がさっきからこのいっぱい質問して求めてるの。そういうんじゃない。
そういうんじゃないの。
そういうんじゃない。
いやいや、ちゃんとした話じゃん、これ。
違う。そういうふわっとしたのじゃない。そういうんじゃない。なんかスリッパ壊れて、なんだろう、裸足で帰りましたみたいなね。うん、なんかシューマイ、まだ買ってないのに食べちゃいましたみたいな。
はいはい。
そういう。
大地さんを何度かドッキリ仕掛けたことがあってさ。
はい。
1個目が多分僕は自分でやったんですけど、夏休みだから、どっか楽しく旅行する記事とか、遊びに行く記事書こうっていうのがあったんですよね。
うん。
何年か前に。で、僕は大地さんに内緒で、大地さんの実家に行ったんですよ。
はい。いいじゃん、そう、面白いじゃないですか、うん、そう。
ご両親に連絡して、これ本人内緒でお願いしますって。
はい。
ちょっと遊び行っていいですかって言ったら、いや、ぜひぜひ来てくださいって言って。遊び行って、そしたらもうものすごいもてなしてくれてさ、駅まで車に迎えに来てくれて、そのままお寿司屋さん直行してなんかお寿司をおごってもらって、夜はもうめちゃめちゃお酒をいただきましてね。で、すげえ面白いのが、ご両親も心配しててさ、
はい。
第一に内緒で来るっていうのは、これ、あいつなんかやらかしたのみたいになってて。まあそういうことじゃないんですけどみたいな話をして、
はいはい、
で大地さんのいろいろ昔の話を聞いたりして、それをまあなんか記事公開されると同時に大地さんは知りましたけどね。
なるみさんがどっか行ってくるって言ってたから探してたら、うん、あ、家行ってたのっていう、
俺の実家じゃねえかってなってたっていうね。この記事ね、最後結構しんみりいい感じにまとめてるんで、後で読んでおいてください。
これいいっすね。あともう一個のドッキリは何やったんですか？
あともう一個は、今やすごい有名な YouTuber になってる、なんだっけ、なんとか侍って知ってます？
虹色侍じゃなくて。
あ、そう、虹色侍。
はい。
虹色侍さんがまだ全然有名じゃない時に、あの方たちはどんな人かっていうと、即興で歌を作る人らしいですよね。
うん。
何でもお題があれば即興で歌が作れるんで、大地さんのツイートをもとに歌を作ってくださいと言って。
うん。
で、その歌を歌ってる動画を、第3ツイートにリプライ飛ばしてもらったんですよ、
うん、ふん。
そしたら第3は当然自分のツイートに、何気ないツイートにメンションで歌が来るわけなんで、めちゃめちゃ驚くわけですよね、
うんうん、
なんか変な歌をつけてくれる人がいるけど、何これ嬉しいみたいな、
うん、
めっちゃ喜んでるところに記事を公開して、
うん、ふん、
ドッキリでしたという。
へえ。
これもね、すげえ面白かったんだよな。
僕覚えてますよ。膀胱が破裂しちゃいそうな伊藤さんでしょ。
そうそうそう。うん。
忙しいのさ、考えないと、みたいなやつ。よく覚えてんな、俺。
いや、だから、ね、虹色侍さん、あの後めちゃめちゃ有名になったんだよね。
そう。これ実は、その先があって、なるみさんにそうだ、共有しようと思ってたんだ。
うん。
その記事が出たじゃないですか。で、僕の友達で、むちゃくちゃ優秀なアーティストの人がいて、
うん、
で、編曲がめっちゃ得意なんですよ、はいはい。曲をちょっと変えたりしたとか、あと曲作るのがすごい上手なんで、
うん、
これ大地さんのこの曲を編曲して作ったんですよね、僕の友達が。
あー、言ってたね、それね。言ってたな。
うん、そうそう、そうしたら、虹色侍さんが、YouTube やりながら、
うん、
うわー、僕たちの曲が変わってる、すごいってなってたんですよ。
うんうんうん、
しかも、1日か2日で作って、こんな短期間ですげーこいつって言って。
あったね。
あった。
意外とこのドッキリは面白かったよね、うん。
で、その僕の友人、今めちゃくちゃ売れちゃいました。
あ、そうなんだ。
もう、YouTube のサブスクライブ何十万、何百万いっちゃって。その時はもう誰も知らない人だったのに。
じゃあやっぱ大地さんのおかげでね、
うん、
才能が見出されたわけですよね。
そう。
そういうプロデュース能力がやっぱ、彼のすごいところじゃないかなと思うんですよね。あとさ、僕が、なんか、このドングでも喋ってるけどさ、コンビニでコーヒーの氷を買って、ウイスキー買ってソーダで割るとめちゃめちゃ美味しいみたいな、ああいうコンビニ飲酒ハックっていうのは大体第3と一緒に生み出してきてるんで。
へぇー、そうなんだ。
そうそう。なので、割とドングにネタも第3関わってるんですよね。
へぇー。
うん。
いやいやいや、そんな大地さんがね、やめちゃうので、何か普通は対面だと言えないけど、ポッドキャストだから言える大地さんへのメッセージをどうぞ。
対面だと言えないけど、ポッドキャストだと言えることなんてほとんどないだろ、普通は。
いやいや、あるかもしんないじゃないですか。あるかもしんないじゃん。
大地さん、僕もこの後普通に会うんですけど、
はい。
っていうか、ほぼ毎日メッセージしてて、はい、飲みにも行ってるから、今更ないんだけど、
ドッキリ。
ドッキリ。
これ公開するまで分かんないから。
なんすかね、やっぱ僕は大地さんっていうのは、大人になってできた友達なんですよね。珍しいと思うんですよ。30過ぎてできた友達で、とても貴重だと思うんですよね、そういう関係っていうのは。うん、学生の頃とかね、 割となんだかんだ部活とかバイトとか気軽に人と会うし仲良くなるってなると思うんですけど、大人になってからとか30過ぎてからすごく親密になるっていうのは結構ないことなんで、で大地さんはね僕より2つ3つ上でこの業界でも先輩なので、いろいろ仕事でも教えてもらうこともあったし、すごい勉強になったし、でプライベートでもね一緒に飲み連れてもらったりとか、すごい面倒を見てくれた人なんで、なんですかね、僕にとってはまあ恩人の人でもあるし、で大事な友人でもあるなというふうにすごい影響を受けた人ですね、でこれからもね、まあ職場違いますけど、ぜひ変わらぬ付き合いしてもらえればなと思ってますね。
素晴らしい。
はい、カットですかこれは。
いやいやいや、もうぜひぜひもう